V トークラジオ第58回スタートでーす。タイ料理などに欠かせないハーブの一種であるパクチー、その独特の強い香りと味わいにハマる人が多く、パクチー料理の専門店も増えるほどブームは続いているそうです。今回は注目の売れ筋アイテムのみを扱うショップ、ランキンランキンでも大ヒットのパクチー商品のランキングっていうのが出ていたんで、ちょっと紹介したいと思いますね。まず1位はパクチー本来の味わいが楽しめるパクチーチップス。パクチーそのものを揚げているため、見た目はまさにパクチーの天ぷら。サクサクの食感と独特の香りと味わいがパクチー好きの方々から強い支持を集めています。2位のパクチー柿の種、こちらおつまみの定番ともいえるピーナッツ入りの柿の種にパクチー粉末を使って味付けした一品。ピリッとした程よい辛さと風味豊かなパクチーの香りはビールなどお酒のともにぴったりだそうです。3位は自宅で簡単にパクチー料理が作れるドライパクチー。サラダやチャーハンの仕上げに振りかけるなど、お好みの使い方で料理にアクセントが付け加えることができるそうです。何でもぬるま湯につけて戻すと、よりみずみずしいパクチーの香りが楽しめるらしいですよ。北海道のね、雨の影響でポテトチップが全く品不足になってるっていうことですから、ジャンクフード好きの方はパクチーチップス、こっちを試してみるのもいかがでしょうか。この番組は V ストローム650に乗っていても、いつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとしたお話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、メールをいただいて鉄分が騒いで学年電車で富士山を眺めつつ、スマルテと爽やかのハンバーグにお腹いっぱいだぞ。先日ね、いつもお世話になっていますビッケさんの方からメールをいただきまして、私の番組の方でねメールをいただけるというのは本当にありがたいことなんです。ちょっとねこれはご案内が1ヶ月近く遅くなってしまったんですが、まあ、今回はね久しぶりにメールのご紹介をしたいと思います。読ませさせていただきたいと思います。黒岳さん、ご無沙汰しております。お元気ですか？お仕事お忙しそうですね。お体にはご自愛ください。放送を楽しみにしていますが、お体お仕事優先で。さて先日偶然ですが、身延線と並走ができ、その感想なので書いてみました。 V トークラジオさんは独り言系なので、投稿をお送りしても良いものかどうかとちょっと気になっているのですが、黒岳さんが鉄道のことをお話しされているのが楽しそうなので、やはり V トークラジオさんに送ろうと考えました。放送でというより黒岳さんで読んでもらえたら嬉しいなと思います。さて身延線は JR 東海の路線であり、東海道本線の富士駅と中央本線の甲府駅を結んでいます。勾配にすると甲府駅に向かって登るのですが、静岡方面に向かっていくのが上り線とは、山梨に住む私にとっては今でも馴染めない上り下りの表現です。さて身延線は甲府盆地を南に抜けると富士川左岸に寄り添うように走っています。よく言われる右岸と左岸とは、川の下っていく方向を見ての右左を言います。プチネタです。富士川の右岸には国道52号が通っています。道幅も広く カーブもそれなりに緩やかなので走りやすいのですが、信号があったり交通量も多いことから、日蓮宗の総本山で有名な身延町の国道300号との接続部あたりからは、富士川左岸の県道を抜け道にする方も多く、知る人ぞ知るという道になっています。ということですね。まず前半の部分ちょっと振り返ってみたいと思います。身延線、私ね、実はまだ身延線ね、乗ったことがないです。まあ先日ちょっとのね、短い区間は乗ったんですけれども、まだまだ実は全線走破というところが行っていないんで、ちょっと乗りたいなと思っておりのところなんですが、あとメールね、メール本当ありがとうございます。まあ独り言系と言っておるもんで、なかなかメールがいただけないっていうのが悲しいところなんですが、まあね、私の話は広げられないっていうのもあって、ちょっと厳しいところもあるのかもしれませんけども、ぜひね、メールお待ちしてますよ。どんどん送っていただいて結構でございます。遠慮することはありませんのでね。で、私が鉄道のことを話せるのは楽しそうということで、そんなに楽しそうですかね。バイク乗ってる時も楽しいんですよ。まあね、電車の方が好きだっていうのも若干ありますが、でね、身延線 JR 東海っていうことでね、東海道線の富士駅と中央本線の甲府駅を結んでいる。確かに勾配にすると山梨のね、甲府に向かって上がっていきますけども、静岡に向かっていくのが上り線とは確かになんか逆のような気もしますけどもね。うん、私もちょっとこれお話を聞いて、あ、そうなんだ、やっぱり静岡の方が都会っつっちゃ変ですけど、東海道本線のある関係で起点になるのかなんていうような気がしました。で、身延線あたりだと逆にね、甲府は起点のような気もしますけどね。さてさて、その身延線、甲府盆地を南に抜けると富士川左岸に沿って走るんですか。いいですね。川をね、こう見ながら行くっていうのも、川の下っていく方向を見ての右左で右岸と左岸が決まる。これはね、知らなかったです。ありがとうございます。これ、ちょっとね、一度会にこうプチネタとして私も喋らせていただきたいと思いますが、日蓮宗のね、総本山で有名な身延町ということで、実は私のね、息子であり、まあ、こっちもね、高校がそっち系だったもんですから、春のね、遠足、1年生の春の遠足で、行っておりましたが、なんか桜が綺麗なんですよね。なんてお寺でしたっけ。何でしたっけ。久遠寺、久遠寺。そうですね、久しく遠い久遠寺ですよね。あそこのね、お桜が綺麗だったなんて話をしていましたが、ちょっとね、この先は私もちょっと地図を、マップをね、見ながら、読みたいと思いますが、300号線との接続部あたりから富士川左岸の県道を抜け道にすることが多いということで、ね、マップの16ページを開いてみました。あ、なるほど、本当だ。R52 よりもおすすめ、なんて書いてありますね。この道を行かれたんですね。ああ、なかなかこれ、川沿いで、確かにこれ走りやすそうな感じで、ね、知る人ぞ知るという道になってますね、これきっとね。じゃあまたメールの方にちょっと戻りたいと思います。国道52号と300号を結ぶ交差点に近い裸島、ね、波が高い島ですよ、勘違いしないでください、裸島。そして身延駅から甲斐大島駅までも並走可能ではあるものの、駅の間の距離がありまして、それなりの速度の列車に引き離されてしまうこと、交通量がやや多いこと、交差点があること、それだから無理に追いかけようとするとスピード違反が気になる頃、おすすめはしません。以前にも少し並走しましたが、すぐに遠くなってしまいました。そうですね、交通量が多かったり交差点があるとね、やっぱり厳しいですし、またそれなりの速度の列車というとやっぱり引き離されちゃいますよね。やっぱり電車ってなんだかんだと言ってスピードが出てしまえばね、叶いませんからね、バイクではね。本当にこれをビッキーさん走るときは気をつけてくださいね。内船駅からは南は交通量も少なく交差点も少ないこと、そしておそらく身延線の速度も落ち着いているのか追いつけるような感じです。道路は並走しているので上り線、下り線ともに並走は可能であるが、寄り添うように走れる南下の方向の方がおすすめです。 この日は県道を南下していると井手駅で身延線の列車を発見、少しラッキーと思いながら並走しました。井手駅は小さな駅ですが、以前にはアニメ伝説巨人イデオンのストーリーにある無限力なる井手と同じことから、1980年頃にはアニメファンが訪れたという話を聞きました。いわゆる聖地巡礼みたいなものですが、アニメに登場していたのかどうかではなく、単に同じ発音だからという意味での巡礼らしいです。これで、宇宙船駅から南は交通量も少なくて交差点も少ない、そしておそらくは身延線の速度も落ち着いてる。多分これ身延線カーブが続くんじゃないんですか、ね、カーブが続くと意外とね、電車って速度出せませんからね。電車ってあの車についているデファレンシャルがないものですからね、内輪差が作れないんで、あのカーブはね、角度をつけないといけないんで、そんなには速い速度で走れませんから、速度が遅くなるんですよね。多分これで追いつけるんでしょう。で、井手駅で身延線の列車を発見されたということで、やっぱりこういう時ってラッキーですよね。で、何この井手駅、私ごめんなさい、アニメのね、ちょっと1980年頃のアニメって何を見てたのかななんて思うと、実はこの頃は私はあの目指せ甲子園だったもんですからちょっとね、アニメ何を見てたかっていうのはわからない、少年ジャンプを見てたぐらいで、アニメはねちょっとねご無沙汰してる時期なんですけども、そういうなんか聖地巡礼なとこがあったんですか。またこういうのも勉強になります。まあ発音がね同じだけでも聖地巡礼っていうのはね、まあ私もね、あの餃子の満州の聖地巡礼だーなんて工場に行ったりしますけども、まあ聖地巡礼という名前のね、楽しみっていうのもいろいろありますよね。さて、じゃあまたメールに戻しますね。井手駅を列車は発進し、静岡方面へと向かいます。実際にはすぐに離れてしまいますので、次の東島駅、10の島と書いて東島駅ですね、ここで、停車しているところにすぐに追いつくと、県道10号から国道469号に入るところの路肩で発車を少し待ちます。ここは並走できるのはわずかで、バイクは山越えのルートへ颯爽と、かっこ実は必死で、ワインディングを抜けて下り聞くと、そこは稲子駅、定時路になっていますので、ここでも発車を待ちます。線路は数メートル上を走っていますので、少し見上げるような感じでの並走です。稲子駅からは県道398号をたどります。稲子駅周辺から一旦線路は離れますが、2キロほど走ると地区を挟んで遠目に身延線の列車がゆっくりと走るのが見えます。こちらは直進、身延線は円弧をたどるようにして進み、やがて目の前に車両が来ます。この時のシンクロ感がたまりません。ワクワクします。市街地を進み、列車は芝川駅に止まります。この辺りで道は県道10号に変わっています。道路の名称は変わっていますが、実際には直進していますので迷わずに進んでこられます。今回の並走の旅はここまでで、私はそのまま富士市方面へ。しかし芝川駅から少し南の交差点から県道25号に入って進めば、沼久保駅あたりまでの並走も楽しめそうです。県道25号を進むと富士宮市の市街地に向かいます。近くには V トークラジオでも紹介のあった富士宮焼きそばの潤い亭の近くに出ます。こんなバイクの旅いかがですかね。黒岳さんなら日帰りルートで富士山を一周しながらの旅で行けそうな。井手川駅から芝川駅までは約11キロ、時間にして16分なので、およそ平均時速40キロです。車の流れに乗って進んでいけば、なんとか並走の旅が楽しめます。お正月には大井川鉄道の SL と並走したり、今回は身延線と並走したりと、なぜかチャンスに恵まれています。無理をせず、安全な範囲で次のチャンスを楽しみにしているところです。では、次の配信も楽しみにしております。ということですね。 ありがとうございます。一気にね、ちょっとご紹介してしまいましたけど、またちょっと地図を見て、ここからお話を進めたいと思いますが、井出駅を出て、次のね、東島のあたりまで、確かに道路の方はね、くるくる回って、電車の方がまっすぐ行っているような感じがしますね。そして、県道10号から469号へ入って、これ何気なくワインディングが本当にありますね。ここ稲子駅の前、ちょっとね、若干怖いかなという気も私もしますが、この稲子駅のね、先で遠目に、身延線の列車がゆっくり走るのが見えますということで、これ写真もしかして美味しいところじゃないんですか。季節によってはね、秋なんかだといいのかもしれません。ちょっとまあ、身延線もステンレスか。まあ、ステンレスにオレンジというところで、まあ、いいかな。で、こちらが直進で、身延線が円弧をたどるようにして進んでくると。で、目の前に車両が来る。うわー、たまりませんね、これね。最高でしょうね。で、バイクをこう置いて、パシッなんて言うとね、いいのかもしれませんが。で、ビッキーさんはね、このまま10号行ってしまうんですが、確かにこれ、県道25号を走っていくとずっとこの先もね、並走してるんですね。ちょっと今地図を見てるんですけども、これずっと沼久保を抜けてね、どこだこれ、西富士宮の手前ぐらいまではなんか行けそうですね。そして、あの悲劇があった富士宮焼きそばの潤い亭さんね、食べきれなかったという悲劇の、あそこの声へ出るんですね。もうなるほどなるほど。で、こんなバイクの旅、確かにいいですね。日帰りルートで富士山を一周しながらね、まあもう桜が終わってしまいましたんでね、まあこれいただいた時に行けばよかったんですけども、ちょっと3月の末ということでね、4月の初めまで若干乗れない地域だったんですが、井出川駅から芝川駅まで、これ地図見ると結構ありますけども、11キロ程度ということで、ね、これならば、ゆっくり行ったり来たりもできそうですね。これ楽しそうです。で、なんと、もっと驚いたのは、お正月に、ね、大井川鉄道の SL と並走されたんですが、あの今、テレビのね、あの車の宣伝でも出てますけども、ね、私はあそこへ行ったら、ちょっと違う車両と並走したいなと実は思っているんですけども、SL との並走、煙大丈夫でした？結構ね、いい煙吹いてますしね。匂いも結構しますでしょ？ね。なかなかね、こう、鉄道とね、並走するっていうのも、都会に来るとできないもんで、ローカル線じゃないとね、並走できませんし、また一人だとなかなかそれを撮ってるのがね、撮れないっていうのが残念なところですが、まあ最近はね、ウェアラブルカメラとかがありますね。GoPro とかああいうのがありますから、自分でも撮影できるんでしょうけども、私は残念ながらそういうのがないもんで、撮影できないんですけども。ぜひね、ビッケーさん、これからもね、本当にあのお手紙にもありましたけども、安全な範囲内でね、またいろいろなチャンスを掴んでみてください。私もね、今度またいろいろね、ローカーの方へ行くチャンスがあるでしょうか。何かありましたら、ちょっとこちらでもね、ご紹介させていただきますし。GoPro 買っちゃう？ね、もしそういうのが買えた時には、私もいろいろ YouTube とかにも上げたいと思います。で、これ、なんと、ビッキーさんの方から、YouTube の方のね、アドレスを教えていただきまして、程よく映っている動画が撮れたということですのでね、これ、こちらの方、私の VTOG ラジオのブログの方にアドレスの方を出させておきますので、もしね、これを聞いて、ちょっと興味を持たれた方いらっしゃいましたね、ぜひ、力作ですので、見ていただければと思います。ビッキーさんね、メール、本当にありがとうございました。最初の方でもお話ししました。独り言系と言っておりますが、メール、本当お待ちしております。変な話。私のところでは、メールをほとんど今出していただければ完璧に読めるというような状況でございます。まあ、ちょっとね、メールいただいても話を広げられないっていう悲しいところがあるんで、申し訳ないというところもあるんですが、こんなところが気になったよというのがありましたら、ぜひね、今回のようなメールをいただいても結構です。電車だけじゃなくても結構ですんでね、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。 難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いをいたします。さて、今度後半でございますが、このようにねメールをいただきましてね、鉄分がねワクワクとね湧いてきましてね、で先日4月16日ね、天気が急に良くなると分かりましてね、またちょっと用事がなくなったっていうのもありまして、ツーリングに急遽行けるようなことになりまして、でここのところ千葉県ばっかりでしたね、でたまには違った方面へということで、まあ約300キロ程度の往復、帰り道で渋滞がなく、お昼ご飯が安心して食べれるところはないもんだろうかと、嬉しい悲鳴を上げておりまして、ツイッターの方でねお世話になっている方から、田子の浦漁港で生しらす丼はいかがかなっていうヒントをいただきました。この時また別の方からもね、おたき食堂のバイク弁当はというのもヒントをいただいておりましたが、おたき弁当の方はまた今度行く予定でございますので、こちらの方またご紹介ができればと思っておりますが、で、田子の浦漁港へ行こうと思いまして、マップを開いて確認したんですね。そしたら最寄りの高速が東名高速、降りるインターは富士インターということでね、富士インターを降りてどうやって行くのかななんて思って見ていたら、学南鉄道っていうのが走っておりまして、学南、黒学の学ではございません、なんとかだけっていう、あの丘に山という字を書く学南ですが、富士山のね南側を走っているので学南なんだろうなと勝手に思っておりますが、正しいんでしょうか。さて、そんな学南電車、実は私がバイクの免許を取りまして初めて訪れたローカル鉄道線なんです。今から10年前になりますが、当時は駒路に乗っておりましてね、職場の先輩と初ツーリングに選んだのがこちらでございました。もっともその時はね、下道の246号と国道1号でのんびり向かって行ったんですが、今回は高速でビューッと行かせていただきました。いつもの調布からね、八王子で圏央道、海老名で東名に、御殿場あたりは気温10度で震えまくりましたが、当日はね、真冬の格好に腰にはカイロを貼り付けていましたね。これが正解でした。もっとも帰り道は脱ぐのは大変でしたけどね。で御殿場ではね、新東名の駿河湾沼津サービスエリアが混雑という表示にびっくりしました。だって日曜日の朝7時ですよ、なんでこんなに早いから混雑してんのよって感じで、まあそんな表示をね、横目に東名高速に入りますと、この辺り足高パーキングの手前でしたか、違う、駒角パーキングのちょっと先に新しい施設を作っておりましてね、なんだこれなんと思っておりましたが、4月20日駒角パーキングが新設オープンでしたね。あまり駒角は使わないのでというか目立たない存在なので、まあ、どちらかというと上り線の天然水がね、飲めることは知っておりましたが、下り線はちょっとなという感じでおりました。何でも新しい駒角パーキングね、こちら現在の位置から 1.7 キロ名古屋方面に移るそうで、国道246と隣接することからね、一般道からの出入り口、あと駐車場、なんかプラットパークっていうらしいんですが、こちら整備しているそうですよ。と言ってもね、皆さんも新東名にどうしても行ってしまうのでね、機会は限られてしまうのでしょうが、まあそうやって、この後ずっとね、横目にして、富士インターまで行くんですが、のんびりね6速4500回転で V ストロームのねプラスアルファな走りを楽しみまして、はい、で富士インターで、無事高速を降りまして国道139号に降りました。で139号に入ってね、どっかの交差点を左折って言っても思ってまして、確か電報という交差点と思っていたら、その電報という交差点が目の前に、ありゃ電報何丁目だったかななんて思って進みますとね、吉原本町という駅の看板を発見しまして、よしよしと思いつつも道内に直進。でもね、やっぱり不安になってきまして、錦町というところで撮影しました。ここはね片側2車線なので、もう頭の中完璧です。お、間違ってない、こんな道だよなんてね、右側にはねレッドバロン富士店も発見いたしました。で、この道は多分地図で見ていたあの広い道なんだろうななんて思っていたら、急に道が狭くなってきまして、いきなり学南電車の駅ジャトコ前というところに行きましてね、あれはまた間違えたと思いましたけども、まあ、これでね実は撮影ポイントが OK だったんですね。後でもご紹介しますけど、このジャトコ前っていうところが実はポイントの一つでございました。 じゃあまあ決まったから朝ごはん食べようとなったんで、朝ごはんなんですけども、静岡で気になっておりますチェーン店の一つ、スマルテさん、ね、こちらは静岡県中東部のロードサイドにね立地する立ち食いそば、うどんのお店なんですが、皆さんも気づきません？静岡に来ると赤字に白でカタカナの巣のねマークがある大きな看板ね、私も以前より立ち寄りたいなと思っておりましたが、なかなかその機会に恵まれずに、ついに今回、寄ることができました、まあ、体がね冷え切っておりましたので、温かいものをというものがあったんです。需要と供給がぴったり合いましたんでね、温かい桜エビ天ぷらそばを食べることにしました。こちらアスマルテさんね、静岡といえどおつゆはね関東風でしたよ。私の好きなねちょっと濃いめの味でございます。立ち食いそばチェーンということだったんですけれども、テーブル席も4席ほどありましてね、ゆっくり食べることができました。ドライバーさんとかね、あとね、ご高齢のご夫婦とかも朝ごはんを食べに来てましたよ。はい。で東富士店さんなんですが、富士警察署前なんですけどね、駐車場も広くて良かったですね。埼玉の山田うどんと比べますと、スマルテさんの方がお蕎麦は美味しかったです。はい、うどん食べてないんでね、山田うどんは蕎麦よりうどんで勝負なんで、うどんはどうなのかと思いますが、今度比べたいと思いますけども、まあ、山田うどんはね、うどん蕎麦だけじゃなくて丼定食もの方がセットで充実してるんで、スマルテさんとは若干違うかなというような気がしますけども、あ、すいません、また話が脱線しましたね。で、体がまあ温まりましたんでね、いよいよ撮り鉄をスタートしようということになりまして、実はこの先ほど言いましたジャトコ前という変わった駅ですが、これね昔の日産前といって、日産のね、下請け工場だったところなんですが、なんか CVT 車のね CVT のなんか今やすごいところらしくて、ジャトコという名前になったらしいんですけどもね、そういうの最寄り駅なんですが、最寄り駅というよりも停留場という感じがしますけども、でこのジャトコ前とね終点の東海道線の吉原の間にね、この楽団電車と富士山がねこうバッチリツーショットで撮れる踏切があるんですよ。結構ねこれ鉄道雑誌も出てて有名だったんでね、で、よしよしと、もうここだよこの先だよということで現場に行ってみたら、なんと無情にも一番踏切という踏切なんですが廃止されていました。楽団富士地方卸売市場の工事に伴ってのようなんですが、もうがっかり。ねえ、まあ別の踏切で撮ってもいいんですけども、実はそこ、この一番前のね、踏切はですね、橋、小川の上に橋がかかっているんでね、小川が邪魔にならないんですよ。他はみんなこう、渡ってきったほとんどから撮るんで、どうしてもね、電車と小川があって富士山が入っちゃうというんでね、ちょっとこれ残念なところだったんですが、うわー参ったなーなんて思っていたら踏切の警報音がっていうことで、いきなり電車が来ましたんでね、慌てて撮ったんですけども、はい、あんまりうまく撮れませんでしたね。まあその後周辺でちょっと頑張ってみましたけども、やっぱりどうしても小川が邪魔で、松屋の裏の方を行ってみたり、うろうろうろうろしましてね、松屋でご飯を食べてる人は何だろうこいつと思ったかもしれませんが、でまあその辺でね、もう完璧な写真はいいやということで諦めました。でこの後ですね、この楽団電車実は各駅でね富士山が見れるんですよ。でちょこちょこと、楽団電車の各駅電車並みに各駅によっては富士山を撮って電車を撮ってというふうにしたんですが、で、以前ね実は貨物輸送を行っておりました比奈駅っていう駅があったんですね。ここ結構ね有名な駅でございまして、貨物の入れ替えとかもやって構内も広いんですが、貨物輸送がやめてしまったということでガラーンとしてしまいました。もう構内にね、非常に寂しくて、枕木が山のように積んであってね、枕木の墓場かよっていう感じがしましたけども、貨物がなくなってしまうというとこうなっちゃうんだななんて思いまして、ちょっとがっかり、しましたけどもね。私がなぜその前行った時はね、本当に逃げがかったんですよ。貨物の入れ替えとかね、貨物の車両をつなぐガシャンガシャンっていう音がね響いたりして、いい駅だったんですが、まあそれも時代の流れですよね。 で、この後はですね、検査庫のある岳南藤岡という駅に行きますと、実はここ電気機関車が止まっておりました。電気機関車をね、ちょっとパチリパチリとしましたけど、ちなみにここ岳南藤岡という駅なんですが、この近くの駅の踏切にはですね、今では貴重となった電輪式の踏切もあります。ちょっとマニア心が進まれるんですよ。音がねいいんですよ。今電子本でカーンカーンというかピンピンじゃないかあ言いますか、昔のねカンカンカンカンという音がしますんでね、ぜひちょっと、もしぜひちょっともしって言うと変な言い方ですが、この辺ちょっと寄られましたら、ちょっとどんな音がするのかななんていうので聞いてみてください。もっともね、京都とね、群馬には伝承式って言ってですね、もっと貴重なのもあるんですが、その辺は今度ぜひ録音に挑戦したいと思います。藤岡のこれ撮ってこなかったのは失敗でしたね。はい。で、この後須戸駅っていう駅なんですが、これ須戸って読めないんですよ普通。実はですね、高須クリニックの須に、あと三重県の県庁所在地ある津って書いて須戸って読むんですけども、てっきり鈴駅かと思っておりましたが、須戸駅、こちらのね駅へ行くつもりでいたんですが、なぜか道に迷いまして、あれあれあれなんて言ってる間に新幹線の効果が見えてきましてね。しかしここでなんと上りを発見、その上りにはね、レンゲ祭り2017と書いてありまして、何でも新幹線の高架脇のね急行電で、まあ、急行電でいいのか分かりませんけど、こちらでねレンゲを終えておりまして、レンゲ祭りというのをやっておりました。背景に富士山、そして新幹線とレンゲということなんですが、残念ながらレンゲはね三部ってとこに出したんでちょっと残念だったんですが、富士山はバッチリ、新幹線もバッチリということで、あのよく黄色い新幹線ね、テレビで出るじゃないですか、ドクターイエロー、そしてあれ富士山がね一緒に写ってるとこがありますが、あの場所が実はここだったんですねということは発見することができました。で、まあここではね写真をパチリと、なぜか岳南電車を撮りきたのに新幹線と富士山を撮ってということで、はい、何でもいいのかやって気がしますが、この後また岳南電車へ戻ろうということで行きましたらね、神谷駅の近くに須戸川という駅がありまして、ここの堤防でですね、実は満開の桜を偶然発見することができました。まあゆっくりとね桜の花見ができまして、ブーストのね記念写真もバッチリ撮ることができました。こちら県道22号線のね須戸橋交差点というところをですね右折していただいて、県道167号に入っていただくと正面にバッチリ見えてきますので、もしよろしければ来年の春にもね行かれてみてはいかがでしょうか。実は私の後にハーレーのね48に乗った方も桜の木の下でねバッチリとしておりましたんで、うん、これは実はあの辺の方も隠れた名所なのかななんと思いましたが、私もね英語でブイストで撮っていましたら、外国人の方が来ましてね、英語で、という感じで何言ってんだと思いますけど、どうやらバイクと一緒に撮ってあげようかって多分言ってくれてたんでしょうね。なんせ私その時帽子を忘れたもんで、髪の毛がねヘルメット頭になっていたもので、ノーサンキューマイヘアぐちゃぐちゃって答えたんですが、伝わったのか分かりませんが、なんか彼も納得していたようなんでね、まあいいかという感じはしましたけども、本当英会話できれば違うんでしょうね。で、この後終点のね岳南江ノ駅という駅へ行って、こちら新幹線のね高架がすぐそばに走っておりまして、新幹線とのツーショットも撮れるんですが、なんせ遮音壁が高くてね残念ながらっていう感じでした。でもね、ここで大阪から来られました元近鉄の職員さんとねちょっとお話しすることができました。AK さんとかね HB2000 なんていう話はしたんですが、この辺りはちょっと皆さんにはわからない話なんですけどもね、まあ駆け足でですが、岳南電車はこれで制覇ということで、お昼ご飯はどうしようかななんてことになりまして、静岡でお昼ご飯行くぜ爽やかということになりまして、さっきの婦人館の方に戻るんですが、ここでね実はコーヒーの良い香りがしてくるんですよ。新幹線に乗っててちょっとお気づきかもしれませんが、UCC コーヒーの工場がこの辺にあるのご存知ですか。 上島コーヒーね、 UCC コーヒー、上島コーヒーの富士総合工場っていうところからコーヒーの匂いがしておりました。バイクってこういう時いいですね。コーヒーのいい香りがふーんとしてくるね、車では味わえません。まあ、時々バイクはねひどい匂いもありますけど、田舎の香水のね。でも地元の方はどうなんでしょうか。たまに行くからいいんでしょうけど、毎日コーヒーの香りを嗅いでるっていうのも微妙かもしれませんね。さて、爽やかの方に到着したんですが、お一人様ということで少々寂しかったんですが、待ち時間は約30分ほど。お昼過ぎでしたけどね、一人というので逆に早くお席に着くことができました。当日はげんこつおにぎりフェアが開催中ということだったんでね、げんこつフェアの方の商品を頼まれたんですが、運ばれてきたのは中はレアで外はカリカリのハンバーグ、オニオンソースをかけてジュワー、これは美味しかった。本当に美味しいですね。爽やかね、静岡県民が愛しているっていう理由が本当によく分かりました。だってね、ハンバーグを食べてるっていう、なんかお肉を食べてるっていう感じがしましたよ。静岡とかね、あの辺にお住まいの方にしてみれば、今頃知ったのかよっていうわけが気がするかもしれませんけども、私にしてみたらね、もう本当に初めての味、これは本当に美味しかったですわ。1200円ほどほどでね、あれだけ食べれるっていうのは本当に羨ましい問題でございます。もうちょっとね、近くにあれば、東京からだとね、御殿場が最寄りなんですよね。まあ難しいところでございますが、そんな爽やかさんね、またぜひ行くぞというような気がして、お腹いっぱいで富士インターから高速に乗って帰ってきましたが、ここでまさかの眠気が来ました。足高パーキングから足柄サービスエリアまでの地獄っていうかね、どんなに頭を振っても歌を歌っても気が遠くなる一方、もうダメということで、あゆさパーキングでベンチにね、爆睡しましたけども、何十分寝たのか分かりませんが、すっかり気を失っておりました。やっぱり食後の休憩は必要ですよね。ぜひ皆さんもその辺は食後ね、一息ついてからしっかりとね、目を覚ましてからバイクに乗ってゆっくりと帰りいただければと思います。さて、第58回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。っていうか、なんか鉄道スペシャルになってしまいましたけども、ビッケさんね、メールありがとうございました。あのぜひね、ビッケさんのようなメール、例えばね、撮り鉄のコーナーだとか、それに合わせてね、こういうところで並走できるんだよっていうようなコーナー、またね、B 級グルメのコーナーね、今回は爽やかさん、ちょっと駆け足でやってしまいましたけどもね、ああいう美味しい、知らないだろう、こういうチェーン店があるんだよというようなのを教えていただければ幸いでございます。メールのアドレスはね、 vtokuradio@gmail.com でございます。 vtokuradio@gmail.com です。V トークラジオのブログにもアドレスを記載させていただいてます。メールフォームを付け加えさせていただいてますんでね、合わせてどうぞご利用ください。では、今日もね、最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。第58回、バイク系独り言ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて終了です。